中配信。
さっきのあの帰っていったウルトラマンなんですけども、うん、あの大変にあの素晴らしい曲ですね。で歌はあのね郷秀樹の役をやっていた團次郎さんが自ら歌っているという。ウルトラマンは意外とあの主人公が歌うっていうのはあんまないんですよ。歌が上手じゃない人が多かったのかもしれませんね。だから代表的なところで言うとこの團次郎さんと、うん、それと、ウルトラマンレオの歌を歌った真夏龍さんの2人ぐらいじゃないですか、大体代表的なところ。ちなみにあの私あのこの帰ってきたウルトラマンのこの曲はこの杉山浩一さんですから、やっぱあのいいですよ。ドラクエの杉山浩一ですから。
あ、そうなんですね。
でこうあのベースラインがたまりませんね。私があのベースを初めて手にして、練習用に弾いていたのがこの曲で、まさか帰ってきたウルトラマンをずっと弾いてるとは思うまいとか思いながら
ベースラインだけじゃ分かんないです。ドンドンドンドンドンドンドン
ドンドンドンドンドンドンドンドンって弾けばいいのでこれをやってたんですけど、ということでございまして、あとあのこの曲はあの他にですね、あの西田敏行さんが歌ってるバージョンもあります。バイトで歌ったっていうやつが、それも、まあ、なかなかいいんですけど、ということでこの後 B 役では何の曲がかかるでしょうか、お楽しみに、ということでございまして、お便りいきましょう。こちらは千葉県からいただきました。84歳ラジオネームラジオ老年、
ありがとうございます。
ODA の仕事で、ベトナムにいた時カウンターパートから、カウンターパート分かります？
分かります。
まあまあ一緒に仕事してる仲間みたいな形でしょうか、うんうんうんうん、そのパートナーというか同じ目線でという、ベトナム人は日本人と似ているとそのカウンターパートから言われたと、どこが似ているのと聞き返しましたら、突貫工事と一夜漬けと言います、この頃の日本人が突貫工事と一夜漬けをしているかは知りませんが、確かにベトナム人はそうです。ベトナム人そうなんですか、突貫工事と一夜漬け、その国民性に米軍が負けたのです。ねえ、同じ国民性に日本は負けましたけど、今日のお話ですと突貫工事の伝統は残っているのでしょうか、あ今日のお話か、この間の話の流れかな、ということでいただきました。日本人は突貫工事と一夜漬けは確かにあるんですけど、実はもう一個あります。諦めやすい。じゃ あ, あの何を言いたいかというと、日本は太平洋戦争に勝ち目がなかったと言われてるじゃないですか、勝ち目がない戦争を始めちゃった、であのコテンパンにやられて、ひどい目になって終わったと、いうのがあるんですけど、実はあそこでやめなかったらひょっとすると勝ち目あったんですよ。すごいこと私言ってるんですけど、要は本土決戦っていうのがあったじゃないですか、あの本土決戦しようとしてた陸軍 の, あのとんがった人たちとかが、ね、あれをやれば勝てるんだぐらいなことを言ってたんですけど、あのそれは検証すると意外とそうなんですよ。どういうことかというと、日本、別に俺私戦争を来賛してる話をするわけじゃないですよじゃないですけど、あの諦めやすいって話の部分をやるんですけど、あそこまでコテンパンにやられたなら、根性で続けりゃよかったっていう話もあるんですよ、ね、いやいやいや、その私賛成してるわけじゃないので、ね、何度も言いますよ、あくまで数の論理での話をしてるんですけど、ね、あそこで8月15日に辞めなかったとするじゃないですか、とことんやるぞと、ね、でするとあと原爆があと多分 3,4 発下手すと落っこちるんですよ、それで負けません日本は、あの原爆では、なぜかというと、いろんなところにもものすごいあの防空壕だとかホラー穴だとかも作りまくってたんで、でその中にもう戦車だとかありったけのものを詰め込んでたんですよ。そこが日本人の国民性です。大事なものを、大事なものっていうか使えるものを使うべき時に使わずに取っておく。
あ、確かにそれはありますね。
ね、さっきのカレーじゃないけど、カレー食う時に肉だけ残してるやつとかいませんか、ね、そういうような形でその虎の子の何かみたいなものを取っとくんですよ。で海軍とかも同じでそれやってたわけですよ。だから戦艦大和っていうやつをその使うべき時に全然使わずにずっと温存しといて、もうあの 意味がない時にもうこのままで寝かしといて、あの活躍の場がないまま終わったらかわいそうだっていうわけわからない論理で出撃させて、でまあミスミス 沈めちゃうわけじゃないですか、うん、でバカなんですけど、うん、で使える時に使えばよかったのに使わないんですよ、うん、それでそれの最たるものが日本陸軍です、
うん、
日本陸軍って戦争なんてほとんどやってないんですよ、
うん、
あのすごいすごいあの暴論を私言ってるの分かって言ってるんですけど、うん、あの戦争っていうのは海軍においては艦隊決戦といって、うん、艦隊対艦隊の決戦とか航空兵力の大決戦なんですよ、
うん、
それはもう散々あの 日米でやってるんです、うん、だから小伝波に日本海軍やられちゃったんですけど、うん、日本陸軍ってちっちゃな島にちょっとずつちょろちょろちょろちょろっとこうあの、うん、あの兵隊さんを送って、うん、それで、まあ、その人たちは玉砕したり餓死したりひどい目にあったんですけど、うん、結構大多数は日本の本土にいるんですよ、
う
ん、ええ、待ち構えてそこに戦車もその新品の戦車とかもずらり揃って、うん、武器弾薬も揃えてそこそこ戦えるだけの油も取っといて、うん、いつでもやれるよっつって待ってたわけですよ、
うん、
なのに8月15日やめますって言っちゃったんで、うん、そこで終わっちゃったんですけど、
うん、
でもしそこで戦争が継続すると今度は本当にゲリラ戦になっていくんですよ、
うん、
市街戦はほとんどないです。みんな街中から人が消えちゃいます、
うん、
大阪とか東京とかから人がいなくなって、うん、あっという間に京都の山奥だとか、
うん、
兵庫県の山奥だとかみんな山奥に国民が逃げ込んじゃうんですよ、
うん、
でそれからどうなるかっていうとほとんどベトナム戦争と同じ状態になって泥沼になっていくんですよ、
うん、
で多分アメリカのことだからめちゃくちゃ押せると思いますよ、
うん、
そのものすごい強力な枯葉剤をまき、
うん、
原爆を何発も落とし、
うん、
でもそれでも日本人は根絶やしにはできないので、
うん、
でアメリカ軍の方はものすごい量の死者が出ますから、
うん
うん、まあ何百万人って死ぬのでアメリカ兵も、うん、でそうなると沿線気分がもう一気にこう広がっていって、うん、結局ベトナム戦争と同じ図式になった可能性はあるんですよ、うん、だから日本人は諦めやすいので、
うん、
やっぱほらすぐ諦めちゃって切腹して果てたりするでしょ、う
ん、すぐ諦め
ちゃうんですよ、なんか、
う
ん、
そうですね、
ええ、ところがね偉いですよベトナムの人たちは、うん、諦めない、
うん、
もう土台諦めない人たちなんで、うん、もう穴掘りまくって、うん、その中で言ってみれば地面の中に地下街を手掘りで作っちゃって、
うん、
もう言ってみればその梅田ダンジョンのようなものをもうあちこちに作っていたわけじゃないですか、うん、それでアメリカ軍を翻弄するという、
うん、
その部分でいうと我々はもうちょっとベトナム人の根性を見習った方がいいのかもしれないなと思うことがあって、でなんせ唯一アメリカに負けなかった国ですから、っていうかむしろ打ち負かした国なのですごいですよ。だってベトナムって中国とも戦争してますからね。中国あれ1980年代に中国とベトナムとの国境で小競り合いがあって、それでそのベトナムを完全に舐め切った中国の人民解放軍が戦車でダーッと入ってきたら一気にやられちゃうっていう、ベトナム軍の方がそのちょっと前までアメリカと戦ってた猛者が揃ってるんで、そのペーペーの軍隊が来たやつにものすごいそのもうベテランのすごい軍隊がこう一気に畳みかけるっていうことで撃退しちゃったっていうのが、もうだから世界一強い国が今ベトナムなんじゃないかなという、ある意味ですよ、というまあね、ことでぜひベトナムと仲良くしてですね、でどっかの国とまた一戦や交えますか。
いえもう一戦は交えなくてよろしいです
やっぱり一生のうちに一回ぐらいこう戦争というものを体験してみたいじゃないですか。
いや
ね、あえて分かって極論を言ってるんですけど、私はもうこの年なので戦争に行くことはほぼないですから、
うん、そうですね、
戦争に行くのは大体10代から20代ですから、
うん、
大体18歳ぐらいでしょ。18歳ぐらいから、うん、まあ、25歳ぐらいまでの人たちがごそっと取られることになっております、
うん、
なので、普段そこら辺でこうもう僕は政治とかに興味ないっちゃみたいなことで、
うん、
ボケっとしてる兄ちゃん姉ちゃんを全部ごそっとこう徴兵して
それ息子娘入りますよ息子と娘が
お国のためにお国のために命を捧げてくださいっていうふうにいつでも私は軍国の父になろう なろうじゃないか。
すごいな。
それまあまあともかく、まあそういうそういう話もまあ盛り上がるかなというところで、木田さんはあれですよね、まあ、ついこの間までベトナムのハノイで生活をなさってたと思うんです
けど、いやそうですけど、
ベトナムのなんかこう味覚といいますか、美味しいものは何かありますか。
ベトナムですか。
はい。
生春巻き。
おお、意外と普通のものが出てきたね。具はどんな感じの、何がその、
あとフォーもそうでしたっけ。
フォー、うん、フォー、まあ普通のものが出てきましたね。うん、他に。
他に。
有名なのがありますよ、ゆで卵とか。
ゆで卵。
ゆで卵有名じゃないですか、ベトナムの。僕はちょっと生理的に食えないですけど。
生理的に食えない
。ゆで卵を殻を割って、まずはおつゆから飲むんですよ。中がひよこなので、鶏の美味しいスープになってるっていう。ご存じない、
うん、止まっちゃった。聞いたことはあるかもしれんけど、名前はちょっと今
思う。俺も名前知らないんだ、あれなんていうのか。まあベトナムはね、やたらとドグダミを食うので、あれが私はちょっとダメですね。
アジアってすごいですよね、なんかいろんなもの食べますもんね。
パクチーも好きな人めちゃくちゃ好きじゃないですか。
そうですね、
パクチーは新鮮なやつはね、美味しいというか、あんな臭みないですよ。
それは分かるんですけど、ただベトナムの人に聞くと、日本人が食ってるパクチーの食い方見て、あんな風には食わねえぜって言ってるらしいですよ。
パクチーなるとか意味分かんないですもんね。
そんなにパク主食かパクチーがみたいな。であれもほらちょっと ほのかに毒ダミな匂いがするでしょ。あれがねちょっとね、俺やっぱどうしても毒ダミを思い出してしま
って。毒ダミ食べてたんですか。
毒ダミってほらなんかばあちゃんとかが乾かして毒ダミ茶とかにするじゃん、田舎で。
毒ダミ茶はね、
あれ飲まされて、う死ぬかと思ったことありますよ。
いや健康茶ですから、健康茶なんで。
俺あれ飲んで健康になるくらいだったら毎日病気でいいですよ。もう全然うまくなんとないで、大してあれ効き目ないでしょ、毒ダミ茶って。なんか
なんかいろいろね、効能効果を歌ってますけどね。
これなんだっけ、苦いやつ、コーヒーみたいな色しててさ、煮出したやつが、センブリ。センブリってあれ薬効って全然ないんだってね。
あ、そうなんですか。
苦いだけ。
苦いだけらしいよ。
意味ないじゃないですか。
だから苦いんでこうシャキッとするって。それぐらいなもん、うんうん。上田君はなんかベトナム生まれだそうですけど、どこで生まれ
た。ぽいけど。
ぽい。
ぽい。
ぽくないですか。
上田君ベトナムっぽいってよ。
ああ
何、サイゴンかなんかで、
ね、知らないですか。
はい、サイゴンが今のハノイだっけ。ハノイとサイゴンって違うの。サイゴンがハノイだよね。
わかんないです。違う、
違う
と思ってますけど。
あ、そう。昔1985年ぐらいに世界的ヒットで、あれなんだっけ、ナインティーンっていう曲があったんですよ。ベトナム戦争でベトナムに送られたアメリカ兵のほとんどの、うん、ってか平均年齢は19歳でしたっていう、それでこう7719っていうラップのやつがあって、でそれの各国版が作られて、で日本語版は当時 の日本テレビのアナウンサーの小林看護さんっていう声の低い、昔今日の出来事っていう、朝でって言ってた人なんですけど、その人が歌ってたやつ、歌ってるとかラップをしてるやつで、でその7719のところがジュジュジュ19っていうやつだったんですけど、覚えてる人いないですかね。ベトナムって言うとあれ思い出すんですけどね。続いて新潟県新潟市からいただきました、55歳会社員、ラジオネームベコ。
ありがとうございます。
師匠 QNC の皆さんこんにちは。花恋にハマっているベコです。花恋、花束みたいな恋をした、菅田将暉主演の、なんか中高年のおっさんに当たってるらしいですね、これね。
そうなんよ。
上田くん見ますかこれ。
見ないっす、ね、
いや上田くんこそ見たがいいと思うよ。やっぱ今見ると多分もう号泣するかもしれないです。
今日好きって言ってましたしね。
ああそうね、好きっていうこう思い詰めた感じで。上田くんじゃなくて木下さんはこの花恋はどうですか。花恋、
須田まさきの他に誰が出るんですか。
お姉ちゃん、
有村
かすみちゃん。
映画
知らない、
映画ですね。
聞いたことない。
いや花恋、いや宣伝してるのは見たけど、題名まではわからんかったです。
あのそれぞれなんかある日駅でばったりこの須田くんとかすみちゃんがこう全くその知らない同士が出会って、うん、でそこで共通の趣味がそこにいくつかあって話がこう盛り上がって、うん、それで2人は恋に落ち、うん、同棲をし、うん、でそれぞれ就職したりいろいろしていく中ですれ違いが起き、うん、そして最後はどうなっていくのかっていう切ない恋の物語、うん、いかがでしょうか。
でベコさん見に行ったわけですよね。
もうなんかもう今なんか知んないけどFMC リスナーの特におっさんのリスナーの間でやたらとこの話が出てきてて、ツイッターだとかでみんな花恋花恋って言ってて、
何がきっかけで見に行こうと思ったんですか。
知らないけどそのなんか切ないらしいですよ。それでね、あとね、その2人のね共通項というか、うん、話題がもうなんかそそる、
そのおじさまたちを
そうそう、例えば居酒屋で、うん、ね、居酒屋でこう飲んでる時に向こう側にいる冴えないおっさんがいるわけですよ、うん、ね、でそれをその他の仲間たちは知らないんだけど、うん、この、須田将暉と有村架純だけがなぜか知ってるわけですよ、うん、誰だっていう、うん、まあ、誰かは言いませんけど、うん、うるせえやつらビューティフルドリーマーの監督ですけど、うん、がいるとか、あと漫画のゴールデンカムイがお互い好きだとか、うん、ほとんど言ってみれば趣味が俺と合うっていう、ね、なんか異常なほどに俺と合うのよ、そう出てくるその趣味が、うん、だからこう下手に見ると俺感情移入しそうなんで俺は見に行かないことにしてる。もう今更この年であんなものでキュンキュンしたくないんだよね。もうちょっと経ってからなんかどっかアマゾンプライムかなんかに落ちてきたぐらいの時に見ようかなと思ってるんですけど、ということで、
男性がキュンキュンする映画なんですか。
女性もかなり来るらしいですよ。
大個性とかね、みんな今見てます、
かなり来るらしいですよ。だから一頃で言うと多分1985、6年の時に大林信彦監督作品の、尾道三部作の一つ寂しん坊というやつが中高年のハートをがっちりわしづかみしたことがあるんですけど、多分それに匹敵するぐらいの、ものじゃないかと。
わしづかみですか。
持っておりますね。私は寂しん坊は美瑛を買いましたからね。VHS を当時1万3000円ぐらいしたやつを買いましたからね。それからもそれからというもの1日2回か3回毎晩のように上映会やもない。という、皆さんだからこの花恋に皆さんハマってるという、今日はその話ではないんですけど、東日本大震災から10年、一見区切りとも言える年数です。でも被災した方の中には家族が未だに見つかってない人もいると聞きます。区切りをつける必要はあるんでしょうか。そうですよね、だから なんでこう1年とか3年とか5年とか10年っていうなんかまあつけたがるんですよね。まあ基本メディアがそうしてるんですけどね。で、ここを記念日的に捉えている人、マスコミ、社会、そんなものがあるとしたら、それは他人事から生まれた善意なのでしょう。あの震災で被災した場所へ行くと感じます。かつてここにあったものと今ここにあるもの、被災した人たちはその重みと生きています。被災していない自分たちには、自分たちにできることは何でしょう。それはあの時のことを語り継ぐことだと思います。自分たちがテレビを通してラジオを通してあるいは現地へ行って話を聞いてなど感じたことを語り継ぐことだと思います。あの地震のことは遠く離れていても体験しているはずです。行われなかった九州新幹線の開通祝いありましたね。九州福岡から鹿児島まで縦に結んでお祭りをやる予定だったのが全部消し飛びましたからね。ブルーインパルスも飛べなくなりましたから。でテレビから流れてきた被災地の様子とか、あるいはポポポポーンというあの CM しか流れなかったテレビとか、それを見て何かを感じた自分がいると思います。そのことを語り継ぐこと、感じ続けること、それが10年経った被災地への思いではないでしょうか。その後に起きた熊本の地震にしても、それ以前に起きた様々なことにしても、見て聞いて感じたことを語り継ぐこと、それが大切だと改めて感じています。皆さんはどう思われますかと、 いうことですね、うん、まあだからあの現地の方から何つも同じようなお便りを毎年いただくんですけども、うん、この 3.11 が嫌だと、
うんね、
そう嫌なのはその 3.11 であの時にひどい目に遭ったことも当然そうなんだけれど、うん、今そのまたぞろマスコミがぞろぞろやってきて、うん、取材をして根掘り葉掘り聞いて、うん、で 3.11 のど元過ぎたら急にそれがあのもう忘れ去られていくっていう、うんうんそのお祭りじゃないんだぜと、
うん、
その年に1回その時だけ盛り上がるものじゃないんだぜっていう、うん、それでもなんかこうイラつくので、うん、この 3.11 が嫌いだという、うんまあ、それはもう本当にあのどこの被災地の方もみんな同じようなことをおっしゃる、
うん、
それはそうですね、うん、で、まあ、私も、まあ、熊本のその地震あのどこを基準にしていいのかあれはあのよくわからない地震なんですけど、うんまあ、あの4月の14日ってやつにまずグラグラっときて、うん、その後2回目が4月の16日に来るんですけれど、うんそのまあ、どっちだったらしいのあれはねどっちでもないですよずっとなんですよ、
うん
でかいのは確かにその時だったんだけどその後も何発もでかいのが来てますし、うん、その後1ヶ月間ぐらいは本当にあの毎日酔っ払ってましたね、うん酔っ払ってるっていうのは酒飲んでじゃなくて地震酔いするんですよ。一日中揺れてるんで、で、だからそういう思い出だとかっていうのは刻まれているんですけれど、そういう話をまあ私なんかはどちらかというとあの断るたびにあの断るごとにその話をいろんなやつにこう努めて話をするようにしてますけれど、あのそれぞれのまあ地域でそういう被災なさった方の中には。まあ、話すらしたくないっていう人も当然いるでしょうし、うん、もう見たくも聞きたくもないっていう人 もう当然いらっしゃるはずなので、うん、そういった人に対する配慮もそうだしだからまあ今そうじゃないですかテレビでこれから地震の映像津波の映像が流れますとかっていうのは、うん、テロップが必ず出るようになって、うんはい、あれはその見たくない人にとっての配慮っていう対する配慮なんですけど、うんうん、まあそういう配慮があるならば何かちょっとメディアの中であえてこの 3.11 には私らは何もしませんと
ん
で忘れた頃にやりたいと思いますとかっていう、まあ、うちなんかどちらかというとそうなんですけどうそういう考え方のメディアが一個ぐらいあってもいいのかなと思うんですがまあどうなんでしょうね。今ちょうどこれ収録してるのは3月6日ですけどおそらくこの土日を挟んで週明けぐらいに退去して東京から主に東京から、取材班が東北地方の各地に乗り込んで、
うん、
もうすでに来てると思いますけど、
ね、
でもあの何か新しいネタはないかって言って、うん、そのいろんな、まあ、アプローチの仕方でそのぶっちゃけ言うと田舎の人たちになんていうのかな餌をぶら下げてってね、
うん、
それでねでなんちょっとでもいいコメントとかなんかお涙ちょうだいのとか、うん、ヒューマンの話とかね拾おうとする、うんそういう記者たちがいて、
うん、
で何人かはねそういう仕事にね胸を痛めてもう嫌になって辞めてる人もいるんですよ。でも何人か知ってますけど、
うん、
その 3.11 以降商売買いしたそのあそこの現地に入って取材活動をやって、
うん、
その東京からやってくるその届いてくる指令指示に対して、うん、最初はそれに従ってやってたけどやっていくうちにだんだん疑問を感じるようになって、
うん、
こんな仕事やってられないっつって辞めたい人もいるんですよ、うん、まともな人が、
うん
でまあ、でそうでなくてその仕事現場に残ったままなんとかしてその底辺からそういう状況を変えていこうと努力してる人も、まあ
うん、
いるのも確かあと全くその無関心無感情というかな、
うん、
現地に行ってそういうひどい質問の仕方とかをぶつけて相手が泣き出すのをこう、うん、待ってカメラを回そうとするようなやつとかもね、うん、現実にいますよね、
うん、
だからそういうようなのとかはまあ本当に腹が立つんですけど、うん、まあ10年目っていうことでまあ大きいでしょうね今回は、
ね、
今回の取材は多分大きくやるんだろうなと、うん、まあ 何日間かやるでしょうね多分、
うん
11日が木曜日なので、うん、おそらく月曜日から11日までの4日間ぶち抜きみたいな形で報道番組各ニュース番組なんかはやるんじゃないかなと思いますけどもね、うんうんとその枠を埋めなきゃいけないからその中に新しい情報が欲しいわけですよ特ダネがねじゃあその新しい話っていうのが例えば科学的に地震のメカニズムとか津波のメカニズムがこのように今解明されてきたとかっていうなんか前向きな話とかだったらまだしもその未だに遺骨を探し続けているこの人の生活がとかってどちらかというとそっちの方が聞かかるじゃないですか、
うん、そうですね、
なんかねなので まあ今ねそのニュージーランドとかあっちの方で、グラグラっと来ておりまして、はい、あっちでグラグラってくると日本でもグラグラっと来るっていうそういう、どうもなんかそういう周期があって、でこれに関しては科学的なそのエビデンスは何にもないんです。で一部の大学の先生とかで、それを声高に言ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけど、もう地震学の中とかでもう要するにいつも大喧嘩になってるんですよ。なんでそんなことがあんた言えるのっていう、どこにそういう科学的根拠があるのっていう、勢力と、なんか知らないけどああいうふうにしてこう言っちゃう勢力がいて、僕はやっぱり両方をちゃんと聞いとくべきだろうなと思っていまして、そのなんとなくそういうことはあるよねって俺も思ってるんですよ、思ってるけど科学的エビデンスは何もない、何もないけどただどっかで心の隅っこに置いといて備えだけはしておこうやっていうのはこれはいいと思うんで、なのでまあこの FMC スタジオも今嘘のようにインスタントラーメンとか米とかそういったものが今毎日スーパー玉で行くたんびに必要以上に多めに買っているえのき田がいまして、今私はここで、1ヶ月自給自足で、生きていける自信が、もうすでにありますけどね、で水に関しましても泥水をすすっていける浄水能力のある道具もございまして、多分生きていけるだろうと、とりあえず淀川に行って水を飲めるという、いうことだなという。ですから本当やっぱ警戒した方がいいと思いますけどもね、ということでございまして、さ あ続きましてはここで曲をご紹介しましょう。これは今日はねどういうことかというとスーパーリスナーの笑い屋キャリーさん、大阪市淀川区木川東3丁目にお住まいの
めちゃくちゃ住所言ってますね
大好きな曲をリクエストしているということで、今日はウルトラマンの曲、ウルトラマンシリーズの中で、好きな曲ということで、今先ほど 第2位ですね、第2位の曲快適ウルトラマンをご紹介しますけど、続いては第1位ですね、好きな曲ウルトラマンメビウスをお届けしたいなと思いますね。曲はプロジェクト DMM ウィズウルトラ防衛隊の歌です、これでもあれですよ、木田上優子さんだったらわかるかな、あなた1990年頃に結構人気が出てた勝美って知ってる、アーティスト、髪の毛がそば
危険な、あれ髪の毛勝美ってあれです、
知ら
ない、何歌いましたっけ、
いやいろいろ結構ヒット曲がありますけど、そう勝美です
はあ、
勝美がこのプロジェクト DMM でボーカルやってます。だから曲聴けば勝美を知ってる人は勝美だって分かる、
勝美って何だったか分かんない、
そっちで調べておいてください。これねいい詞も抜群にいいですから、これ特に被災地向けにはもう非常に、そう危険な女神とか歌ってましたね、
あってました、
あったと思います、
あよかった、すげえ思い出した、
私3回一緒に飲みました勝美と、勝美が博多 の居酒屋で飲んでるところに乱入したこともあります、ということで、ではウルトラマンメビウスを聴いていただきましょう。
形一方 そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション玉金。